ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。12月18日、国連総会本会議において、北朝鮮における人権状況の改善を求める北朝鮮人権状況決議が99対20の賛成多数で採択されました。この決議は、日本やアメリカ、EU など53カ国が共同提案したもので、去年に続き韓国も共同提案国に加わっています。国連総会において北朝鮮人権状況決議が採択されたのは今回で5年連続5回目です。この決議では北朝鮮における様々な人権侵害について強い懸念が表明されています。そして北朝鮮に対し全ての人権と基本的自由の尊重や拉致被害者の即時帰国の実現を含めた拉致問題の早急な解決などを強く要求しています。日本政府は北朝鮮がこの決議に示された国際社会の声を真摯に受け止め、拉致問題の早期解決を含めた人権状況の改善や北朝鮮人権状況特別報告者の受け入れを含めた国際社会との協力に向け具体的行動を取るよう引き続き働きかけていく考えです。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月21日、ボズワース特別代表の北朝鮮訪問後の動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月16日に、ボズワース、北朝鮮政策担当特別代表がワシントンで、記者会見をいたしました。8日から10日まで北朝鮮を訪問して、その後、ソウル、北京、東京、モスクワ、回って、6者会合の関係国とに報告をし協議をした後ワシントンに戻っての、記者会見、今回の北朝鮮訪問というものを、総括するような内容のものでしたが、そこで、ボズワース特別代表は、まず強調いたしましたのはオバマ政権というのは発足直後から北朝鮮に対して関与をする、エンゲージをする、そういう準備をしていたけれども、北朝鮮がミサイルを発射する、あるいは2回目の核実験を行うということで、それがなかなか実現しないという中で来てたわけでありますが、したがって今回のボズワース大使の平壌訪問というのは、 まあ、オバマ政権がスタートして初めての米朝間の高官の、まあ、接触といいますか出会いになったと、まあ、そういう位置づけを強調いたしました。そして今回の米朝間の対話というのは、まあ、非常に建設的であったという評価をいたしまして、もちろん、米朝の間に見解の差があるというのは、まあ、極めて、明らかなわけでありますが、まあ、しかし、まあ、それと同時にいくつかの点では共通の理解に達したと、まあ、特に6者会合がの重要性、あるいは2番目に2005年9月の共同声明の、まあ、非常に重要な役割ということについては見解が一致したと、まあ、これは前向きであるということになろうかと思います。まあ、そしてボズワース大使は今回の、まあ、米朝対話の、まあ、いわば特徴を明らかにいたしましたが、それは過去に、まあ、何があったかということを、まあ、いろいろ検討するということに多くの時間は割かなかったと、むしろ将来の話、これからどうするかと、これからどう行くべきかという点について、まあ、時間をかけて議論をしたということであります。まあ、そうした中で、特に重要なことは、ボズワース大使はオバマ政権の考え方というものを具体的にかつ詳細に、まあ、北朝鮮に説明をしたと、まあ、伝えたということであります。まあ、もちろんその内容を詳しくはボズワース大使は明らかにしませんでしたが、まあ、しかし、十分に我々はそれを想像できるわけでありまして、まず重要なことはもちろん北朝鮮自身が核兵器あるいは核計画を完全な形で放棄すると、でミサイル問題も解決するし、あるいは人権問題の改善にももちろん努めると、あるいは近隣諸国との関係改善にも積極的に動く、まあ、特に日本については拉致問題の解決のために北朝鮮がきちっと取り組むと、まあ、そういう姿勢をもし北朝鮮が示すんであれば、アメリカはオバマ政権は米朝の二国間の関係改善というものにも努めるし、あるいは平和体制、経済協力といった問題についても、まあ、積極的な動きを示すということを十分に説明したと思います。まあ、実は今回のボズワース訪朝に際して、アメリカ側はオバマ大統領の金正日国防委員長に宛てた親書を、まあ、北朝鮮側に手渡しました。まあ、おそらくこのオバマ親書の中でも同様にオバマ政権の考え方というものが示されていたと思われます。まあ、したがって、今北朝鮮の前には機会が あると言いますか、明るいある未来というものを示唆するものが今回アメリカ側から示されているということになろうかと思います。核を放棄し、近隣諸国との関係改善というのをしっかりやるんであれば、北朝鮮は国際社会に迎えられるということでありますが、まあ、同様のことはですね、鳩山総理も12月10日にインドネシアでの発言を通じまして、北朝鮮が世界の潮流に加えることというものを望んでいるということを明確にいたしました。6者会合を通じて朝鮮半島の非核化を実現することが重要であって、日朝間においては特にその拉致問題の解決と過去の清算が必要だということを明らかにしたわけでありますが、まあ、こうしてその鳩山政権も、まあ、もちろんオバマ政権も、もういわば北朝鮮の決断を促しているということになると思います。北朝鮮が核を放棄し拉致問題の解決にも積極的に動くのであれば、北朝鮮の前には明るい未来が待ち受けているということになると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は北朝鮮に拉致された可能性を否定できない 失踪事案への取り組みについてご説明します。北朝鮮に拉致された可能性を否定できない事案について、政府はどのように取り組んでいるのでしょうか。現在、日本政府は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づき、帰国された5人を含む17人を北朝鮮による拉致被害者と認定しています。日本政府はこの17人の他にも、北朝鮮に拉致された可能性を否定できない方々が多数存在しているとの認識のもと、関係省庁、関係機関が全力を挙げて国内外からの情報収集や関連する捜査・調査を強力に進めています。外交面においても、日本政府はこれまでの日朝政府間協議において、北朝鮮による拉致の可能性を否定できない方々について、北朝鮮に対してこれらの方々に関わる関連情報を提供するよう繰り返し要求しています。また、日本側からの指摘の有無にかかわらず、日本人拉致問題に関してさらなる情報がある場合には、速やかに提供するよう重ねて申し入れを行っています。さらに、日本政府は2008年12月、これまで政府認定の拉致被害者のご家族や、救う会、調査会などの民間団体にお伝えしてきた北朝鮮との交渉内容などについて、拉致の可能性を否定できない方々のご家族にも直接情報提供することとしました。また、今年2009年11月、中井宏国家公安委員会委員長兼拉致問題担当大臣は、拉致の可能性を否定できない、いわゆる特定失踪者のご家族と面会し、ご家族の訴えに耳を傾けました。そして中井大臣は、徹底した捜査を警察に指示した。すべての被害者の帰国を目指して全力を挙げると決意を述べました。日本政府はこれからも、拉致被害者及び拉致の可能性を否定できない方々のご家族や、関係者との意思疎通を密にすることで、被害者の帰国実現に向けて、連携を一層深めていくこととしています。よく特定失踪者という言葉を耳にしますが、どういう人を指すのでしょうか。このような政府の取り組みとは別に、2003年に設立された民間団体特定失踪者問題調査会があります。略称として調査会と呼ばれるこの団体では、北朝鮮に拉致された疑いを否定できない失踪者として、ご家族から調査を依頼されている方々を特定失踪者と呼び、独自に調査活動を行っています。この調査会では、北朝鮮向け短波ラジオ番組、潮風を放送しています。潮風の放送は、毎日午前5時30分と、午後11時から30分間、それぞれ周波数 6000kHz 周辺で行われています。日本政府は、認定している17人に限らず、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮に対し強く要求しています。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは山口百恵さんの夢咲案内人です。この曲は拉致被害者田口八重子さんが拉致される1年前の1977年に日本で流行した曲です。八重子さんから日本人の振る舞い方を学んだという元北朝鮮工作員のキムヒョン氏によると、八重子さんはこの歌が好きでよく歌っていたとのことです。それではお聞きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、 このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山口百恵さんで夢咲案内人をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9880kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは 周波数 9655kHz、 夜12時からは周波数 9690kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。